QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。カードはビューローね。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。12月12日第657回の QRL の時間でございます。はい、というわけでね、12月入りましてね、まあ師走ということでね、やっぱりね師走に入りますとね、だいぶね、気温の方もね平年並みにねなんかなってきましたけれどもね、まあ、ちょっとね今までずいぶん暖かいなって感じはしたんですけどね。はい、まあ、場所によってはね、もういつも通り、雪がね降り始めて、もう冬ですよというねお便りいただいたりしておりますけれどもね、皆さん地域いかがでございましょうかね。はい、というわけでね、まあ、先週はですね、皆さんどんな感じでしたでしょうかね。FCWA の CWQSO パーティーっていうのがですね先週末ありましてね、ちょっとまあワッチしてましたけど、まあ、電信のこう QSO パーティー、まあ番組の方でもご紹介をしておりましたけどね、まあ、なかなかこの CW による QSO パーティーってのはなかなか少ないんですけどね、非常に賑やかにね皆さんやっておられましたね。まあ、QSO パーティーであるんですが、ワークバンドもね含めて、通常の更新で OK ということなんですが、一応これはポイントがついてね、1位2位3位5位ぐらいまでかな、こうね症状が出るということでございましたけどね、非常に多くの方がねこの時期参加されてましたね。皆さんいかがでございましたでしょうか。まあ、それとあとまあバンドの方はね今のところだいぶ落ち着いているようですがね、ハイバンドの方もですね時々バンドが開いてますのでね、相変わらずね、DX のペーションなども賑やかに行われておりましたし、ね、年末に入りましてね賑やかな無線の状態ということでねございますが、はい、というわけでねございまして、まあ今年はですね、この後、今日がですね12日ですよね、で19、26と、あと2回、放送ということでねございまして、年始がですね1月2日放送ということでございますがね、こちらの方のお話につきましてまたちょっと番組の中でねご紹介したいと思いますが、取り急ぎまして、657回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーお送りしたいと思います、ね、というわけで、まあ、今年はねそんな形で通常通り、各木曜日放送ということで、年始がですね、1月2日ということでねございますが、まあね、いつもですとね年末パターンでですね、放送のですね回数っていうのはちょっと変則的になるんですけども、まあ、今年は、休みもですね割と週末とそれから御用納めとね非常にいい形になってまして、まあ企業等によってはね、長いお休みになるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、私どももですね、今年は27日金曜日までで 年始は6日からということなのでね、ちょっとお休みが長くなりますよね。まあお仕事の関係でね、途中ポツポツ仕事が入ってるというところでございますけれどもね、まあいつものね通りでございますけれども、今年はちょっとそんなわけでね、曜日がですね、働いている皆さんにとっては、長くなるかなというそんな感じですね。まあ、そんなところでございますがね、師走に入りましてね、いろいろとこの話題もいろいろと入ってきておりますけれども、このまずはですね、この JAL のですね理事会報告を見ていたんですが、これも皆さんツイッター、X その他でですね、話題になっておりましたけど、来年のハムフェア、これがですね、もうすでに決まってまして、日にちがですね、会場がですね、なんとまた今年と同じ、GMEX で行われるということなんだそうですね。はい、8月の23日土曜日、そして24日日曜日、有明 GMEX で開催ということでねございまして、こちらは理事会の報告の中でですね、出てきたということでねございますね。はい、まあ、有明ジメックスね、今年最初初めてねあの会場を使わせていただいてね、参加をさせていただきましたけどもね、なかなかあの新しいところだけありましてね、綺麗なね会場でございましたよね。まあ、そして、使用している団体がこの我々アマチュア無線のハムフェアだけだったもんですからね、非常にそれも良かったかと思いますけどね。今年は延べ4万5千人の来場者ということでございましたけどね、広い会場ではありましたけどね、かなりの人で賑わっておりましたよね。はい、まあ、今年が4万5千で少しずつ伸びていますからね、来年のハムフェアさらに伸びてですね、5万人近くね、また増えていくのかなというふうにね、思いますけどもね。はい、そんなね、話題ももう出てきてるところでございますけどもね。はい、この時期になりますと、どうしてもですね、毎回お伝えしているのが、このニューイヤーパーティーですね、 QSO パーティー、こちらがですね、また始まるということでございまして、2025年の1月2日から7日の21時までということでねございますので、ぜひね毎年参加をされている方はですね、来年もぜひご参加をいただきたいというふうに思います。来年はですね、ヘビ年ということで、2025Y というね、部分のステッカーになりますね。まあ、台紙に毎年貼ってる方はですね、2025年は Y のところですね、そちらに貼っていただくということでね、実は私もですね、来年の2025年のステッカーをもらうと、ちょうど一回りした形になりましてね、今年は2巡目が終わるということでね、はい、まあ本当はね、もっと先早くやってればですね、30名40名になってたんでしょうけどね、最初の頃はいい加減にやってましたんでね、このステッカーももらうこともなく参加もしたりしなかったりということだったんですがね、ここねずっとやってましてね、来年で、継続して24年間ずっと続けてきたってことですかね。はい、1巡目した時には盾をもらったんですけどね、また来年ステッカーをいただくと、今度はですね2巡目はブロンズのね盾が申請できるということなので、申し込んでみようかなというふうにね思っております。はい、まあ、これね一回始めますとね、なかなかやめられないですよね。一回やめて穴が開いちゃうと、また次12年後を待たなきゃなんないっていうね、非常に過酷なですね規約でもありますけどもね、非常にうまいことを考えたなと思いますけどね。こちら本当にあの里帰りしたりね、ご実家の方に戻られて、QSO パーティーだけは参加しているというね方も結構おられましてね、お正月三が日ね、お正月休みの間、ご実家の方から懐かしいコールサインの方がね、お出になってたりとか、そういった方とねお会いできるのがね非常に楽しいですよね。このニューイヤーパーティーね、ぜひぜひ皆さん参加されていただきたいというふうに思います。まあ本当にね、毎年思いますけれどもね、今年もよろしくということで、また、その後のですね、更新、次のニューイヤーパーティーということで、1年ごとにお会いしてるという、ね、そういった方もいらっしゃいますけどもね、皆さんもね、いかがでしょうかね。はい、まあ、今の QSO パーティーは、2日から7日までということで、期間が長くなりましたよね。はい、以前は1日とかね、2日ぐらいでね、非常に短かったのでね、なかなか大変でしたけどね、これだけ時間ありますとね、ゆっくり更新できるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひぜひ2巡目、そして3巡目、4巡目ね、4巡目はゴールドということですからね、すごいですよね。 まあ、最初からやってればね4巡目いけたのかもしれないんですけどね、もう今からですからね、まあ、おそらく4巡目無理かなという感じしますけどね、まあ、やれる限り続いてみたいというふうにね思います。でこの1巡ね、終わった方が申し込みができるこの盾ですね、これは半分の価格がですね7000円、送料含み7000円ということでございましてね、こちらを送金の上申し込んでくださいということですね。申し込み方法についてはですね、ステッカーを貼った台紙あるいはですね、ステッカーこの順番に全部ありますよっていう証拠の写真を送ってくださいというねことでございますからね、はい、詳しくは JAL のホームページの方をご覧いただければというふうにね思います。来年は蛇年ということで Y というニューイヤーの YEAR の Y のところですね、パーティーの最後の Y もありますけどね、来年はこの Y のところですね、このね牛虎ウータツミとこの順番に貼っていきますんでね、はい、ニューイヤーパーティーのイヤーの Y のところに貼っていただくということになるということですね。はい、まあこれそれにしてもこのデザインがですね、まあ、本当に最初の時からね、まあ微妙に変わってますけども、ステッカー変わらないですねこれずっとね、はい、ということでございますんでね、はい、ぜひぜひニューイヤーパーティーでお会いできる方はね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、というわけでね、あと年始にですね、いろんな形でですねアマチュア無線のイベントなんかもありますよね、またそして、新年会とかですね、まあ、忘年会なんかもちろんあるでしょうしね、アマチュア無線の忘年会、これ会社の忘年会やらいろんな忘年会参加する方いらっしゃると思うんですけどね、中でもこういった趣味の世界の、ね、忘年会というのは非常にまた楽しみですよね、まあ、いろんな情報交換があったりとかですね、夜遅くまでお酒を飲んでですね、いろんなお話をしながら、十分盛り上がるというので非常に楽しみでございますけどね、はい、ぜひぜひ、この時期ね体を壊してしまう方もいらっしゃると思いますけれども、ほどほどに楽しんでいただければというふうに思います。はい、というわけでございまして、今日はですねちょっと早いかなという感じがしましたけどね、いよいよ来年1月ね、まず最初の、アマチュア無線の行事であります、ニューイヤーパーティー、こちらにつきまして、情報をお送りいたしました。はい、それでは今日もね楽曲をお送りしたいと思います。12月はねクリスマスということもありまして、毎回ねちなんだ曲をお送りしてます。もうこれ毎年同じような曲をね特化機会かけてますけどね、今日はですね、A ちゃんですね、矢沢永吉ちゃんのラストクリスマスイブ、こちらをねお送りしたいと思います。私的にはこのクリスマスの時期っていうとやっぱりこのイメージがすごく強いんですけどね、はい、この曲はですねいつだろう、1983年の11月リリースということでね、はい、だいぶ古い曲でございますけどもね、いや本当に A ちゃんもねいつまでも元気でいいですよね。毎年もうねライブをね武道館の方で行ってまして、本当にねパワーをもらうという感じでございますよね、非常に嬉しい限りでございますけれども、はい、そんな A ちゃんのラストクリスマスイブをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー今週もお送りしたいと思います。師走に入りましたけどね、皆さんからいただいておりますメッセージお送りしたいと思います。ありがとうございます。早速ねお送りしたいんですが、まず最初の方、この方は寺井さんですかね、コールサインはないですね、秋田市の寺井さん、ありがとうございます。師走に入りましたが特に、普段と変わりない状況でした。なんだかんだ言ってもこの時期になって、今年も遅く降雪があり冬となりました。アンテナが霧たんぽになると番組で時々お話しされていますが、まさにこの地域霧たんぽはとっても美味しいのですが、ヤギアンテナなどには霧たんぽになるとエレメントが垂れ下がり風などで破損する危険が増えてしまいますので、非常に困ったものです。そしてまたノイズも多くなるので気になるところです。さてニューイヤーパーティーが来年ステッカーで一巡します。同じですね、先ほどちょうどお話しした通りですが、 運用歴は30年以上あるのですが、ニューイヤーパーティーをやり始めたのは12年前で、ようやく、一回りということで、その後、2巡目3巡目と色が違うものも、盾を申し込みたいところですが、次の12年目が完成するかどうかもわからない状況です。一度始められるとやめられなくなるのがこの NYP でありその楽しみでもありますねということでね、いただきましてありがとうございました。同じようなね、状況でございますね。はい、おっしゃってる通り一回始めちゃうとね、なかなかこれやめるね、きっかけがないですよね。こうずっとねありますのでね、まあ、これ色がねいろいろ変わって、2巡目3巡目4巡目ということでね、これもなかなかいいですよね。まあ、1巡目の時に、まあ、白い、ね、色の盾をいただきましたけどね、いただいたというか購入した形になりましたけどね、はい、次の、2巡目、来年、無事にステッカーが獲得できたらですね、ブロンズということでね、そちらを申請してみようかなというふうに、ね、思っておりまして、また次の12年目ぐらいはギリギリなんとかいくかなというふうに、ね、思います。これはシルバーですかね、ゴールドはとても無理かなということでねございますが、はい、できる限り続けたいと思いますけどもね、ぜひぜひ、寺井さん、もですね、頑張っていただきたいというふうに思います。もう本当にね、最終的にはもうニューイヤーパーティーだけは何とかして出るという感じになるかもしれませんけどもね、はい、いろいろ楽しみたくさんあると思いますんでね、FB にこれからも、アマチュア無線のライフ楽しまれていただきたいと思います。どうもありがとうございました。またね、メッセージお待ちしたいと思います。次の方はですね、この方は、OVC さんですね。OVCAA4453。この方も、あ、9定値ないですね。OVCAA4453 です。ありがとうございました。430のメインをワッチすると、時々、体験運用されている方が CQ を出しているのが聞こえます。サブチャンネルへ移動しワッチをしていると、初めは指導されている方が呼んできた曲に応答し、その後オペレーターチェンジという形になっているようです。体験されている子どもたちは台本があるようで、それを読みながらお話をしているようで、とても初々しく感じました。聞いていると、好きな食べ物は何ですかとか、どこに住んでいますかという、ほのぼのした質問などをやり取りしており、相手の方もそれに応じていただいているという、何ともいい感じの更新を聞くことができました。やはり電話のような双方向通話とは異なり、このトランシーブ方式の通話に慣れてない様子で、なかなか会話は難しいようでしたが、更新の機会にどんどん体験をしていただき、慣れていっていただくといいなと感じましたというふうにね、いただいております。どうもありがとうございます。メインチャンネルを聞いていると時々おられますよね。私もついついそういう時にはですね、サブの方に移ってワッチをしてるんですけど、おっしゃる通り、指導の方がですね、いろいろと横について、また多分台本をねしっかり作られているんだと思うんですけどね、それに応じて、子どもたちがねお話ししてるというのをね時々聞きます。あと おっしゃってる通り、この相互通信で、その双方向ではなくね、片方向でね、アマチュア無線基本なんですが、我々も当たり前なのでいいんですが、確か私ども前にイベントとかで特殊のトランシーバーを使ってですね、子どもたちに体験させてあげた時があったんですが、やはりですね、このトランシーバーで送受信を切り替えながら会話するというのが非常に慣れてないっていうね、そのケースが見受けられました。これはね、子どもさんたちだけではなくて、大人の方もね、やはりそういうケースが多くて、まあ、我々はね PTT をしてその送受信を切り替えてっていう、そういう動作も至って普通にやっているんですけど、ここがね意外にも皆さん一般の方ね、はできないということがですね、よく分かりまして、まあ、体験運用とかですね、そういったケースの時にはまずそういった練習をして、慣れていただくということもね非常に重要なんだなっていうのはねよく分かりました。はい、まあ、電話はねやはり、もう普通の会話と同じですからね、全然そんな必要はないんですけども、トランシーブというね方法というのがなかなか、PTT の操作難しいということでね、はい、同じように感じられたそうでね、はい、ぜひまたそういったね指導を含めながらね、ぜひ体験運用もね一度やる側というかね、この設定をする側の方に、なっていただいてですね、ご指導されていただければいいかなというふうにね思っております。 はい、どうも、OVCAA4453 さん、ありがとうございました。ちょっと旧定地お名前とか分かりませんでしたけどね、またぜひ情報いただきたいと思います。はい、というわけでございましてね、ファイブライン本日以上でございます。この後8月のハムフェアで、皆さんの、ね、お声を収録させていただきましたショートブレイクでございますが、今回で今年のショートブレイクは最終回ということになります。最終回は、ハムライフ .jp の方にお話を伺っております。ハムフェアでは本当にですね、多くの皆さんね、インタビューにお答えいただきまして本当にありがとうございました。大変ね、嬉しく思っております。今後もね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、そしてですね、ショートブレイクの後、素敵なお話、お知らせがですね、ございます。この番組の前に放送しております、ラジバタ、こちらの西村かなおさん、お知らせコメントで登場しておりますので、ぜひこちらもお聞き逃しないようにお願いいたします。
ショートブレイク。
あ、いいですね。今年すごく、新製品、参考出品が、豊富なんで、今年来た方はすごく見応えがあったんじゃないかなと思いますね。ねえ、本当、いやー、びっくりしました。会場サプライズ、まさにサプライズっていう感じでね、八重洲さんもすごかったですし、アイコムもね、60周年記念にふさわしい製品出してきましたし、今年はね、ガードがきつかったんです。もう本当にパーテーションだったり、私もだいたい前日に来て、それで少し情報収集をするんですけど、もう昨日に関してはもうあれでしたね。いやー、なかなか、でもそれだけに今日見てね、すごく見応えありましたし、良かったですね。いや、特に何もないんですけども、毎日頑張って新しいニュースを追っかけて出すようにしてますので、ぜひ1日1度と言わず2度3度見ていただけると。一応ね、お昼休みを狙って11時半から12時半ぐらいと、それから夕方の5時半から6時半ぐらいはなるべくその時点に記事を出しましょうということをやってますんで、お忙しい方はそのお昼の時間にチェックしていただけるといいかなと思います。はい、楽しくて毎日、この記事にこんな反応がとかね、アクセスカウンター回ってるぞとかね、もうそれだけ楽しみでやってます。はい、もう11年やってますんで、情報もいただけますし、それからやっぱり長年の積み重ねで、このタイミングで多分こういう話題があるだろうなとかね、そろそろこれの何か、ニュースが起きるだろうなみたいなのがね、だんだん予想がつくような感じになってきましたんで、はい、はい、ありがとうございました。
ここで私たちラジバタと、それからラジバタの後に放送している QRL からのお知らせです。わーい、素敵なお知らせが皆さんありますよ。
お知らせ、
お、今声が聞こえたのは QRL の鈴木さんです。鈴木さん、こんばんは。
どうもどうもどうも、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。なんと、
ラジバタの後にやってます。
そうそうそうそうそう。なんと、年明け2025年、1月2日に私たち、
はいはい、コラボの番組をやるという話ですね。
わー、コラボしちゃいます。
やりましたね。
番組がラジバタね、いつも、11時から放送なんですけど、はい、その後、はいはい、QRL さらに1時間延長して、なんと2時間の特番を。
すごい長いね。
素晴らしいですね、はい、初めてですね。
ね、2時間のね、はい、放送は初めてですけど、はいはい、こんなコメント欲しいっていうのを鈴木さんありますか？
はいはい、いろいろね、ありますね。コメントとしてはですね、皆さん、来年というか今年のね、抱負、ぜひぜひ皆さんどんなことを考えてるのか、実現できるできないかかわらずいただきたいですね。
あとはやっぱり私たちのね、番組といえば懐かしいこうガジェットの話とか、もちろん鈴木さん、無線の話もお話しいただけるんですよね。
ありますね、はいはい、いろいろありますよ。
ね、
無線以外もいろいろやりましたからね。
はい、皆さんに楽しんでいただけるように今番組企画を進行中でございますので、はい、ぜひ皆さん、はいはい、1月2日の、ラジバタと QRL のスペシャル2時間放送お楽しみに。
はい、はい、ぜひ聞いてください。
はい、というわけでね、あっという間のエンディングでございますけれども、先ほどね、お知らせの通り、来年1月2日、こちらはですね、ラジバタとのコラボ番組特番でお送りしたいと思います。こちらの方はですね、ぜひ皆さんからは 来年のその抱負ですね、2025年の抱負、こちらをですねぜひぜひいただきたいと思います。特番の中でですねご紹介をしていきたいというふうに思っております。まあ、さあそしてですね皆さんからのリクエスト曲、こちらもですね、お送りしたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いをしたいと思います。まあ、さというわけでございましてですね、まあ、ラジバタ 2VR の方とのですねコラボ番組久しぶりですよね。はい、時々一緒にコラボさせていただいておりますけれどもね、今回は年始1月2日のですね特番ということでございましてね、いろいろとこの内容を盛りだくさんでお送りしたいというふうにね思っておりますのでね、ぜひ、お楽しみにね、していただきたいというふうに思います。昔懐かしいお話とかですねいろいろ出てくると思いますのでね、またあの抱負と合わせて、番組宛てのコメントなどもねぜひぜひいつも以上に、メッセージいただければどんどんご紹介をしていきたいというふうに思います。ラジバタメンバーの方からもねいろいろとコメントをいただけるかと思いますんでね、楽しみにしていただきたいというふうに思っております。はい、というわけでねございまして、この師走に入りましてね慌ただしい時期ではございますけどもね、またあの非常にあの天候その他がですね、変わりやすい時期でもございますんで、皆さんぜひぜひ、お体ご自愛いただきまして、暖かくしてですねお過ごしいただきまして、また番組聞いていただきたいというふうに思います。はい、というわけで本日お聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。